りました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と、
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。いや、先週、はい、山形
行ってきました。
行ってきて、はい、
すごい1週間まるまるドキュメンタリー映画漬けっていうね。
いや、もう満ちたりた顔されてますね。
ずっとニコニコニコニコでいいのかどうかっていうのはまあ覚えといて
あれいつからいつまで行ってたんでしたっけ。
10日から17日が開催期間で、はいはい、でその10日がオープニング上映で、16日が閉会式とその受賞作品発表で、17日がその受賞作品を上映みたいな感じのスケジュールやったんですけど、まあまあその17日 の, その午前の受賞作品まで見て車で帰ってくるみたいな、
うん、すごいね。何時間やっけ車10時間、
まあ、10時間ぐらいでね、
体力がだってずっと一人で運転して帰ってくる。
もちろんもちろん
大変やな。
エンニオ・モリコーネとか聞きながら帰ってきてるから
大丈夫。大好きなモリコーネで、はいはい、どうでしたか山形は。
いや本当にね、むちゃくちゃいい映画祭やなと。
そうね、2年に一度で、
楽しみなんやけど、
もう毎年秋はねとにかくイベントやってるから、うちも
なかなか行きたくても行けない、ね、
行けたことがなくて、で次こそは次こそはと思いながら、だいたいこうなんか入ってるっていう
もう再来年頑張ってそこスケジュール開けとくか、逆にもう山形の作品群を南海岸に引っ張ってくるか、どっちかやね。
そうね、まあそれができたらいいんやけれども、
まあね、
まあね、なんかやっぱ今年はオープンしてまだ2ヶ月ということもあって ね、なかなか劇場を離れることもできひんかったけれど、なんか山形は1回だけ行ったことがあって、ちょうど去年か、去年行ったんだ。全国ミニシアターが集まるコミュニティシネマ会議っていうのがあるんですよ。毎年1回、全国いろんなところで毎年開催されてるんですけど、
映画館の館長が集まって何か話し合うみたいな。そう
一堂に会して
かっこいいね、
どうするよみたいなそのこう昨今の問題どうするっていう会議を毎年やってるんですけど、去年が山形やったんかな。そうで、それで初めて山形に行って、新幹線で行ったけどめっちゃ遠かったわ。7時間ぐらいかかった、東京まで1回出て。
そうやね、
で
そっから新幹線やったら意外とお金も時間もかかるから、自分はもう車で行っちゃったんやけど、
まあなんかねすごいその車窓というか、まあ、ゆっくりできたんやけど、逆に、まあ飛行機で行くのが実は一番、
まあ、そうかもね、いろいろ安い飛行機あるし ね、
いいよね。
まあ実は11月もちょっと映画見たりひんなって思うから、山形のライブラリーまで行こうと思う
んだけど。やばい、1週間映画漬けやったくせに、すごいね、くせにとか言っちゃった、ごめん。
そうね
そっか、そう、
まあ、一応なんかいきなり山形ドキュメンタリー映画祭の話し始めても、それ何って人がいるかもしれんから、
あ、じゃあぜひ
一応、まあ、ご説明を。こんな映画祭ですっていうのを説明しようかなと思うんやけど、もともと小川慎介っていうドキュメンタリー映画監督がいて、この人はサンリズカ闘争って言って、今の成田空港ができる前に、その地元住民と、あとなんていうのかな、機動隊とか、すごい衝突をしたっていう事件があったんやけど、そこをずっと撮ってた人なんやけどね、小川慎介さんって人、でその人はまあ、成田空港の問題が一段落してから、山形の方に移らはったんや、その村の生活をドキュメンタリーとして撮るために、でその時ちょうどその山形が文化事業的なことを始めたいってなって、でそのじゃあ映画祭、しかもそのアジアではあんまり例のないドキュメンタリーの映画祭を始めたらどうですかって言って始めたのがその山形のドキュメンタリー映画祭なんだけど、まあ、今年で30周年16回目っていうね。
すごいね、16回目、2年に一度ですからね。
で、まあ、もちろん最初の頃は、まあ、規模の小さい映画やったと思うんだけど、もう今やそのアカデミー賞、アメリカのアカデミー賞とつながってるぐらい大きい映画祭になっちゃって、
いやもうね、日本の優勝正しき国際映画祭の一つですよね。
歴史もあるし、もう世界規模になってるっていう、アカデミー賞ってそのアメリカで公開された映画、もしくは、その世界で提携してる映画祭からその受賞作品が送られて審査されるっていう映画祭なんやけど、日本で多分長編でその、まあ、ドキュメンタリー部分はいいけどね、その長編映画でそのアカデミー賞とつながってるのは山形だけなんじゃないかなっていう、
なるほどね、がまあまあノミネートされてた作品とかは山ドキュにこうやってくるとかね、そうそう、ドキュメンタリー映画 ったら、
そう、あの山形の、その、まあ、今年はワンビーの資料館っていう、うん、まあ、はい、500分近くある映画が受賞したんやけど、もちろん見ましたけど、
はい、すごいね。なんかここ前回も言ってたけど8時間超え、
うん、そう、うん、あのまあまあ、例えばそのワンビーの資料館がアメリカで公開されなかったとしても、うん、その山形で受賞してるから、そのアカデミー賞の、うん、そのノミネート作品の選考に入るっていう、
はい、ああ、そういう
ことね。そう、だからもう結構その世界の人がもう山形は注目してるぐらいの映画祭ですね、うん、
すごいすごい。
そう、うん、でまあもちろんそのなんていうかな、映画祭やからここでやった映画が全部その普通の映画館に流れるわけじゃなくて、うん、配給がつかない映画っていうのもあるわけよ、
いっぱいね、
やっぱり
あるよね。
そう、うん、だから本当にもうこの映画祭に行かないと見れないドキュメンタリー映画っていうのは山ほどある、
うんうん、
まあ、やからこそまあ自分はまあ車で10時間ぐらい運転して、うん、山形行って1週間映画好きの生活を送ってるという
か、はいはいはいはい、ね、今年何本やってたんやろ。
今年何本かな、いや、うん、もうだってその部門がね、いろいろあるんですよ。その、はい、いわゆるインターナショナルコンペティションって世界中から集まったやつとか、うん、あとそのアジア千波万波っていうアジア部門とか、うん、日本プログラムとかがあるんやけど、うん、それ以外にもその特集上映枠があって、
うんうん、
でその特集上映枠ではあのドキュメンタリー以外の映画もやってるんだよね、
はい、
で今年やったら例えばそのイラン映画、60年代から80年代のイラン映画特集とか、
うんうんうん、
あとその映画を撮った映画の特集、まあ、うんうん、それはドキュメンタリーがメインなんやけどとか、あとオセアニア の, その全然有名じゃないけどすごいいい作品群みたいな、
うんうん、
まあ、本当にいろいろその特集があって、
はい、
あの見たいやつを全部見るのは無理っていう。
無理やね、
う
ん、めちゃくちゃ被ってるもんね。
いや本当に、うん、親からね、あれよ、その山形行ったらその、うん、上映スケジュールみたいなのがあるんよね、
うん、
いやそれをもう、まあ、競馬やったことないけど、うん、もう競馬新聞見てるおっさんみたいにじっと見ながら、これが面白いんちゃうかな、これが面白いんじゃないかなっつってその毎日のスケジュールを組むんやけど、やっぱ映画祭やからいろんな人がいるわけで、
うん、
あのイラン映画の特集なんか置いてた時は、
うん、
あの突然上映前に、うん、アミール・ナデリ監督、
ああ
の、
はいはい、
カットの監督のね、うん、あの最近やったらモンテとかあったけど、うんうん、が突然ポンとあのトークし始めて、
あ、そう、
そう、うんうん、あのこの映画はキアロスタミ監督の師匠的な監督なんで、
うんうん、
あのそれを意識してくださいみたいな、うん、突然トーク始まって、
はいはい、
あのむっちゃその解説ありがたいけど、
うん、
そのトークで時間を押してる分次のやつ間に合わへんやんみたい な, なんか結構その
そうやんね、
ジレンマみたいな、
ものすごい過密スケジュールで動いてるわけでしょ。そうそうそうそう。でも山形も結構会場と会場離れてるんじゃないの。そうだね、
徒歩15分ぐらい で,、うん、で会場もいくつかあってさ、
うんうん、
あの一番遠い会場から一番遠い会場やったら、まあ、結構な距離あって20分ぐらい歩かなあかんみたいな、
ね、うん、駅挟む感じ。そうそうそう、山形駅、
あの本当に山形のミニシアターとか映画館とか、あと市民会館みたいないろんなところでやってるのよね。
そうか、楽しかったよね。でもも
うむちゃくちゃ楽しかったね。
でもワンビーンどうでした。
ワンビーンはね、
うん、8時間、
うん、8時間超えやから、うん、もうサタン単語を超えてるわけよ、まあね、時間的に。
うちでもやっぱサタン単語見に来てくださった方みんなヒーヒー言って多分見てはると思うけど、
あの、うん、自分がその、うん、ワンビーンとか映画が好きやからかもしれんけど、うんうんうん、あの4時間超えたあたりから時間の感覚なくなっちゃって、
うん、あ、逆にね、
そう、うん、あの今回 の, その資料コンっていうドキュメンタリーは、うん、その前無言歌っていう映画ワンビンが撮ってたんやけど、うん、まあ、それのまあ連作というか関連作品みたいな感じで、
うんうん、
そのゴビ砂漠に収容された反共産主義やった人たちの証言集みたいな映画なんやけど、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
もうずっと喋ってる、
もうずっとおじいさんがその砂漠での生活がいかに厳しいかっていうのを、
うんうん、
あの喋り続けてる映画なんやけど、でたまにこう、はいはい、砂漠の風景が映って、うん、あの未だにシャレ神戸転がってるみたいな、ね、
あ、まあね、喋ってはることは結構まあなんていうの、大変なことなんやろうけど、途中から気持ち多くなってきそうやね。
そう、なんかね、うん、あのまあかすかにいびきみたいなのも聞こえんねんけど、
うんうんうん、
こっち側としてはもう4時間超えたあたりから逆にちょっとテンション上がってくるみたいな
まだまだいけるぞっていう、
なんか気づいたらね、うん、あの全然見れちゃったっていう、ね、
あ、本当、
あの一戦もコクッとなることもなく、
コクッともならず、うん、おー、それはすごいね、
うんうん、朝10時半ぐらいから始まって気づいたらもう夜の8時半やけど、うん、あーみたいな
トリップやんそれそうか、そう
でね、うん、まあ、多分これは一般公開されへんねんけど、
うん、
インドのアナンド・パトワルなんていう監督がいて、
うん、
あのまあ、ドキュメンタリーの巨匠なんやけど、その人が作った理性っていう映画があって、うん、
はいはい、
それがむちゃくちゃ良かったんよね。
あ、そうなんね、うん、まあ、
それも200分超えてる結構な長丁場なんやけど、
うん、長尺やな、うん、
あのまあ、インドってさ、今インド映画って、
うん、
なんやろ、バフバリみたいなイメージあるやん、まあ
ね、歌って踊って一緒にみたいな、
そうそう、とかなんかあのカレー美味しいみたいな、そういう風なイメージやん、うん、
カレー美味しい、うん、そうね、
そう、うん、で 実際今インドってどんな状況なんやろって、うん、あんまりピンとこうへんっていうのがまあ自分の実感なんやけど、うんうん、あのまあなんていうのかな、それこそ小学校の教科書で、うん、そのガンジーのこととか習うわけで、
はいはい、
今インドあの、まあ、世界中にそのなんていうのかな、右傾化してるって言われてるけど、
うんうん、
インドではその反ガンジーみたいな運動が起こってて、
そうなんや、
そうそうそう、うん、でしかもあのそいつらというか、うん、その集団はあの反ガンジーだけじゃなくて、
うん、
そのものすごいカースト制をより厳しくしようとしてるみたいな、
そんな人たちが、
いやもうむちゃくちゃ怖い、本当にあの、うん、見て背筋震えたもん、もう鳥肌立ったぐらい怖い現状、うんうんうん、あの、うん、もうなんていうかな、それこそあのもっと平等にって言ってるような、
うん、
そういう社会活動家の人なんかをバンバン暗殺してるみたいな、うん、マジでっていう、
今現実に、
うん、であの要所要所に、
うん、
そのなんていうのかな、あの、まあ、そのもっとそのカーストの下の方の人たちを、
うんうんうん、
あの平等にしてくれっていうプロテストソングが流れるみたいな、ね、いやーむっちゃ良かった、本当に感動したんやけど、
うん、
結局ほらワンビンが賞取っちゃったから、その監督、うんうん、あの命の危険がある中でそれ撮影してるのに、あの賞取らずに帰っちゃってほんまかわいそうというか、
うん、
その見る機会が今後日本であるのかないのか分からへん状況っていうのはほんまかわいそうっていう、
あ、いや、うん、そこはもう有人くんが奮発して日本の上映権を買うべきなんだと思うよ
まあまあまあお金があればねそういうことやりたいんですけどっていう。
でも他はなんかこれ一番良かったっていうのは、
うん、何かな、あの、うん、まあ、映画館のラジオなんで、
うん、
映画館関係のドキュメンタリーでいうと、
うんうんうん、
あの危機について語ることっていうスーダンのドキュメンタリーがあったんやけど、うんうん、
スーダン映画、
そう、うん、スーダン映画って見たことないよね、
ない、
うん、あの、まあ、それもそのはずで今スーダンって、
うん、
あの映画作っちゃダメみたいな感じになってる、
あ、そうなんや、
そう、それどころか、映画館もう基本ダメみたいな感じらしくて、
あ、そう、
うん、
もうめっちゃすごいねそれは、
なんかまあ、うん、ほぼ独裁政権みたいな感じらしくてさ、
うん、何を楽しんで生きてはるんやろね、
もうなんか街中でみんなサッカーとかしてるんやけど、
う
ん、
あ、そういうことか、
でそんな中で、あの、まあ、ロシアとかヨーロッパの方で映画を学んできたおじいさん4人が、
うん
うん、もともと監督やった4人が、
うん、
あの俺たちはスーダン映画協会だっつって、
うん、
じいさん4人で映画館やりたいっていうドキュメンタリーなん
かわいい
そう、
でも映画館作ったらまあダメってことでしょ、ま
あ、あの、うん、だから昔あったその廃墟になってる映画館を、
うん、
あの綺麗にして、でそこで上映会開きたいみたいな感じ、
ね、うん、あ、夢叶うといいけど、
でなんかその近所でサッカーしてる子供とか若者たちにどんな映画見たいってインタビューしたら、
うんうんうん、
やっぱ最近のアクション映画がいいよねみたいな、
知ってるんや、あ、そうそうそう、見てるんや、
一応見れなくはないみたい、ただその映画館みたいな場所がないみたいな、で、あのその映画館半分屋外みたいな感じになってて、
あ、そう、屋外上映みたいな、
そうそうそう、やっぱ雨が降らへんからやるけど、うん、
あ、そっか、
この時間は外のお祈りの音がすごい響くから、
うん、
この時間だけは上映やめようみたいな
すごいお国柄が
そうで、あの、
うん、
やっぱ最近のアクション映画、あーって言って、
うん、
じゃ あのタランティーノのジャンゴやりますみたいな感じなんやけど、うんうんうん、やっぱりなかなか許可が下りないみたいな、そうで、そう、まあ果たしてそのスーダン映画協会のおじいさんたちは映画上映できるのかどうかみたいなドキュメンタリー
そうか、
めっちゃ面白かった、それは。
だから山形に行かないと見えてこない世界の情勢とかもね、
そう、本当に
すごいあって、うん、ドキュメンタリー映画の面白さって本当そこよ ね、
そうね、
なんかテレビとかインターネットだけでは知れないことが知れるっていうさ、そうそうそうそう、
まさに、
うん、
あのなんていうかな、映画っていう幅も広がるし、
うん、
世界を見るっていうその、
うん、
なんていうのかな、視野も広がるみたいなね、
はいはいはい、
あのもういい勉強させてもらいましたみたいな、
いやもうその有人くんからね山形行って大興奮で、うんうん、もう15分ほど時間を
申し訳ない南海館のラジオなのにほとんど山形の話
を、ぜひ僕の山形話をさせてくれと、
そうそうい
やいやありがとうございます、いけない私の分まで、
なんやったらあの南海館で山形の作品を上演してくれみたいな、
う
ん、そんな感じで、
いやいやぜひ企画してよっていうね、私からすると、ね、ほぼ毎回行ってるわけやから、
うん、そうやね、もう学生の時からやからもう 6,7 回ぐらい、う
ん、ね、半分ぐらいは行ってるわけですから、
うん、
いやすごいよ、いやじゃあちょっと南海館の ね宣伝も最後の方にちょっとさせてもらおうかなと思いますけど、はい、今あのね絶賛公開中の作品2本についてお話ししたいなと思うんですが、
はい、
一つはボーダー2つの世界っていうやつでね、これフィンランドの映画なんですけど、
はい、そうですね、
あの僕のエリーっていう作品あったじゃないですか、
ありました、ありました、
あれと原作者の方が一緒なんですよ、
はい、
でもう本当、まあ、北欧ミステリーっていう風に、まあ、チラシにはね書いてあってミステリー、うんうん、 まあでもおとぎ話のような作品でしたよね結構、まあ、
確かにおとぎ話っぽいけど、うん、途中からなんていうかなそのクローネンバーグのデッドゾーンみたいな、
うん、
その特殊能力を持った人がその能力を使ってみたいな、うん、あそういう風な話になるんやって結構、うん、あのワクワクしてみたんやけどね自分は。
いやなんかこうまたそれとも違うんで、
まあね、
そうぜひねこれ本当ネタバレ厳禁
な作品なんですけど、そうやね、ネタバレ難しいよねこの映画、
まあ、主人公はね、まあそのまあ、とてもまあうん、言いにくいけどねとても醜い容姿で生まれてきた女の人が、うんまあ、主人公で、まあ、あの税関の職員をしてるわけなんですよ、
はい、
でなんかねこう罪の匂いを嗅ぎ取ることができる人で、うん、こいつあ危ないもん持っとるみたいな、
うんうん、
ちょっと来てくださいみたいなんであはい持ってましたみたいなねそういうその本当に何やろ適役というか、まあ、すごい職についてはるんやけど、ねうん、あのまあある日そのたまたまなんていうのかなボーレっていう男の人がその税関を通ることになって、はい、なんか匂うねんけど何も見つけられへんみたいな感じでね、うんうんまあ、その男の人とのその、お話なんですけれども、はいまあ、彼にはその彼女の出生の秘密に関わるこうなんていうのかながあったみたいなねお話になってます。なんかすごいあのお客さん来ていただいててなんかこうなんやろなあのちょっと1週間上映も延ばすことにしたんですけれども、
まあ、確かに自分が見た時も結構人入ってて、
うん、なんかあの、うん、11月7日まで上映してるんですが本当にこうとんでもないもん見たって多分最後になると思うんで
確かに
あのぜひ映画館で見てもう本当にねあの夜のシーンが多いんで、うん、暗いあのなんていうのかな絵的に暗い映画なんですよとにかく。だから、まあ、あれは家のテレビとかで見るよりもね、うん、暗闇の中でぜひ見てほしいなと思ってて、ね、めちゃくちゃ語弊はあるけど、うん、フィンランドということでねあのムーミンというムーミン的な話ですよね
まあまあムーミン的な話かな、
うん、ムーミン的な話なんですよすごくねあ見ていただいたらそういうことねって多分思ってもらえると思うけども、うんね、まああの決して可愛いあのムーミンが出てくるわけではないのでね、うん、そこだけ注意っていう結構ショッキング、
ねうん、あのちょっと普通じゃない映画みたいなって人は、うん、ほんまにも大プッシュ
い、ね、いやいや大プッシュしますよ。で、同じく絶賛上映中のこうウィークエンドっていう作品も今やってまして、
はい
まあ、あのたった2日間の恋ということでねこれは男性同士の恋を描いてるんですけど、
はい
まあ、金曜日の夜から日曜日のお昼ぐらいまで、うん、もう本当にたった2日間半ぐらいの、
はい
まあ、恋なんですけれどねこれがまたいいんですよ。
いやよかったよかった、うん、本当にな
んかすごくリアルでもうなんかあるあるみたいなもうなんかなんていうの男同士とか男女だとか関係なくこう付き合い始めの2人にはあるよねみたいなのがこう結構ね詰まってるというか結構キュンキュンする感じの切ないラブストーリーですよ。
ドストエフスキーのビャピアとかそういうのはだからちょっと思い出したりして、う
ん、あーなるほどね。
なんかその本当に数日間しかないけど、うん、その間の濃密具合みたいな感じね。
そうなんですよ。アンドリュー・ヘイっていうね監督 の、はい、あの最新作じゃない何年やったっけなちょっと前に撮ってはるんですよ。そうですね、2011年に撮ってる映画でちょっと前なんですけれども、うんうん
やっぱさだ波とか荒野に手が公開されたから公開されて
る、ね、そういうことですね、うんまあ、なかなか、まあ、今まで見る機会がなかったようなね作品になってますので、うん、いや
本当に見応えありました
これ、はい、両方とも、まあ、なんていうのかな、まあ、期間限定のラブストーリーですよ両方とも。
確かに、
うんうん、そうなんですよ、まあ、そういうつながりでねぜひ今南海館でこの2本見ていただけますので両方とも11月7日まで上映中ですね。
はい
はい、まあそんなこんなで今日南海館のお話はかなり架け橋です
いませんね
いやいやいや
あと、はい、あの南海館の紙のスケジュール
あそうあついに出たんですよ。
復活してくれてすごく嬉しいっていう
あよかった、うん、あなんかもうなかなかねここに持ってくるまでに時間がかかっちゃったんですけど、
ね、これも大変でしょうね。
これを見ると南海館って感じしますよね、うん、
本当南海館帰ってきたって感じがする、うん、あのこのスケジュールこう部屋にパッて貼って、
うんうん、
これ見ようみたいな丸つけるみたいな。
あそうやって来てくれてたん
や。やってるやってるやってる。
あ本当まあ今回はねさらば青春の光がまあ表紙ということで今さらば青春の光も絶賛上映中ですのでね。
ソクロフ特集とか
ね。ソクロフ特集25日からほぼ35ミリフィルムで上映します。うんまあ、映写スタッフ陣はみんなヒヒ言ってますけどぜひ、見に来てほしいですね。はいということで
やっぱり映画って面白いね、
面白いですよねっていう、う
ん、ニコニコです
ニコニコはい、まあ、ぜひニコニコしに南海館にも来てくださいということでこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。